続きまして今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、使徒の働き6章の1節から7節、使徒の働き6章の1節から7節までを締めに朗読していただき、説教無人島に持っていく本と題して藤山先生より御言葉を取り付いていただきます。
聖書を拝読します。使徒の働き6章1節から7節までです。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤボメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者ニコラオを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。以上です。
おはようございます。今日の説教題は無人島に持っていく本となっていますが、何のこっちゃと思った方が3人ぐらいいらっしゃると思います。ある出版社がこんな内容のアンケートを取りました。もしあなたが無人島で暮らすことになり、一冊だけ本を持っていけるとしたら、どんな本を持っていきますか？これは40年前ある航空会社が取ったアンケートでもあり、最近ですとある出版社が、取ったアンケートとなります。で、いろんな本の名前が挙げられたんですが、一冊だけ持っていくとしたら、この本だというのが、サバイバル関係の本、あるいは買っておいたけど、忙しくて読みなかったので、無人島だったらこの本を持っていくといった本がいくつか挙がったんですけれども、ダントツ1位は何でしょうか？聖書ですね。そしてこのことに関して東洋英和女学院の副院長をされていた高橋定次郎さんという方がこんな証言をされています。東洋英和女学院というのは赤毛のアンとか少女パレアナという児童文学書を翻訳した村岡花子さんが学んだ大学なんですね。で、この高橋さんはこのように言っています。さて昨年のこと、無人島ではないが冒頭のような選択を迫られることがあった。病を患い1ヶ月近く入院することになったのだ。着替えなどを用意すると他のものはほとんど病室へ持っていけない。持ち物の選択を迫られ選んだのが聖書だった。毎日読む習慣があったのと、これまで困難な時にたびたび励まされてきたからだ。入院中、これから先どうなるのかと不安になることがあった。そんな時、心を尽くして主に信頼せよ、箴言 3-5 の聖句が今までよりもさらに心に響いてきた。また一人病院のベッドで孤独を感じた時は、私はいつもあなた方と共にいる、また8-20の聖句を通して、またこれは28-20ですね、の聖句を通して 改めてどのような時も共におられて語りかけ、平安を与えてくださる主と出会った思いがした。エミール・ブルンナーが書いた我らの信仰という本の中にこういう言葉がある。聖書の中においてキリストは私たちに出会い、また私どもに語りたも。今後もし無人島に持っていく一冊の本を尋ねられたら、以前より確信を持って聖書と答えるだろう。まあ、なかなか聖書について分かりやすくこう語っている文章でした。もし無人島に行くとしたらという仮定ですけれども、無人島に持っていきたい本は実は現実の生活困難に直面しているときに必要なものだとも言えると思います。で、今読んでいただいたこの初代教会の直面した困難についてはまさにそうだと言えると思います。そこで第一に多くの働きと優先すべきことについて見ていきたいと思います。聖霊が注がれたペンテコステの日にペテロの説教で3000人の人たちが救われて弟子に加えられました。すごいことが起きたわけですね。この3000人がいっぺんに信じるということはインドでも、まあ、韓国でも起きたことがあります。まあ、日本では残念ながらいっぺんに3人救われてるすごいなということがありますけれども、教会が誕生し、それからほどなくして男だけで5000人に増えました。ものすごいその成長率というか、人が増えてきたわけですね。男だけで5000人ということは女性含めたら1万人に達する、あるいは超えるというような数だと言えます。で、人の数が増える、弟子の数が増えるにつれて問題も発生したわけです。当時の社会は奴隷がたくさん働いていました。そして貧しい人も多かったわけです。やもめも多かったと今読んでいただいたところには出てきます。で、教会は人々に支援の手を差し伸べました。クリスチャンたちに何かこう持っている人はそれを持ち寄ってきたんですね。そして土地を持っている人はそれを売って人たちの足元に置いたと書いてあります。まあ、それでお金のことを日本ではおわしと言ったりしたのかどうか、それは全く関連性がないかもしれませんが、とにかくクリスチャンたちは互いに助け合っていたわけです。ところがギリシャ語を使うヤモメ、ヘブル語を使うヤモメの人たちが配給を受けていましたけれども、やっぱり偏ってしまったわけですね。そこでギリシャ語を使う人たちが人たちに苦情を申し立てた、クレームをつけてきたわけです。で、人たちはクレーム処理係ではないので、それでも聞かないといけないということで、まあ、もう大変な忙しさの中に置かれたわけですね。で、問題処理に忙殺された人たちは今まで静まって祈り神の言葉を述べ伝える準備をしていましたが、その時間がなくなってきたわけです。そして非常な危機感を覚えました。このままでは教会は立ち行かない。そこで神の言葉が後回しにされることに危機感を覚えた人たちは会議を招集しました。まあ、教会総会みたいな会議になると思いますが、そこで提案をして7人の人を推薦して選んでもらったわけです。で、このことはですね、貧しい人々に、ヤモメの人たちに食事を提供することが大事か、それとも神の言葉を伝えることが大事かという、こう天秤にかけるようなことではないんです。どっちも大事なんですね。でも教会本来の働きということを考えた場合に優先すべきことは何か、それは神の言葉を伝えることなんだ、神の言葉を優先することなんだということですね。で、このことに関して思い起こしたのは、イエス様のところにマルタとマリア、 まあ、イエス様と弟子たちがマルタとマリアの家に行ってそこでもてなしを受けた時のことです。でその御言葉を私、ごめんなさい、はい、じゃあお願いします。はい、少しコマ数が続きますけれども、さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。非常に対照的な2人の姉妹ですよね。1人は一生懸命もてなしのために、まあ、台所と、お客さんたちがいるところをこう行き来している。でももう1人の方は、イエス様の前に座ってお話を聞いている。でこの光景を浮かべたら皆さんだったら自分はどっちかなってこうすぐ分かると思いますけれども、イエス様は意外なこう答えをここでマルタに語っていますね。マリアは大切なことを選んだんだ、それを取り上げてはいけない。イエス様からお話を聞けるチャンスはもう二度とないかもしれないという、そういったまあ直感みたいなものがあったのかどうか、それともいつもマリアはイエス様のお話を聞くことを優先していたのか、まあ、いろんな要素があるかもしれませんが、私たちも毎日の生活の中であれこれとこう忙しくして聖書を読まないといけないと思いつつ、目の前のこうやるべきことにこうつい体が反応してしまうということは私自身もよくあります。そして1日が経って聖書を読もうと思ったらもう眠くなってしまうという、こんなパターンもあるかもしれません。これは一生の間クリスチャンにとっての、まあ、戦いとも言えるものですね。何を優先するか、大事なことはいっぱいあるわけです。でもその中で一つと言われた場合、無人島に持っていく一冊の本じゃないけど何か一つ選べと言われたときに、私たちはどっちを選ぶでしょうか。とても重要な問いかけになるかと思います。さてウクライナの戦争はもう4ヶ月経ちますが、依然として収束の様子が見えない長期戦になると言われていますが、まあ、ウクライナ疲れという言葉も出始めて、あまりいい言葉ではないんですけれども、実際ロシアから攻撃されているウクライナの人たちは今日生きるか死ぬかという瀬戸際に立たされていますので、そういったウクライナ疲れという言葉を私たちは、まあ、使わない方がいいと思いますが、ドイツに国際義勉協会、私たちの教会にも日本国際義勉協会の人が毎年のように来られて、聖書の証っていうのをこうしてくださるんですね。でドイツにも大きな国際義勉協会があって、ウクライナ難民のために75万冊の聖書を印刷会社に発注したそうです。そしてそこの責任者の方はこう言っています。ウクライナ戦争が始まって以来、ウクライナ語の聖書を求める声が教会やクリスチャンたちから非常に高まっている。それはウクライナ避難民に届けたいからである。ドイツの教会がそのようにウクライナの避難民に聖書を届けたい、実際にしているんですね。食料とともに、いろんな必要物資とともに、そこに聖書を添えて、お渡ししているということなんです。これほどの聖書の需要は歴史上初めてである。またある選挙団体の所長は、このような聖書の需要の高まりはウクライナ戦争によって始まった。しかしそれは現代のクリスチャンへの呼びかけでもある。ウクライナ戦争は現代のクリスチャンが霊的に目覚めるよう神からの呼びかけでもある。誰も苦難や痛みを望む者はいないが、神は痛みや苦難を通し 目が開かれるよう願っておられる。なぜなら最近のキリスト教会は豊かさと繁栄ばかりを求める傾向にあるからだ。まあ、これはドイツ国内の教会に向けて言っている可能性も大きいと思いますが、聖書の需要が高まっている。そしてこのような苦難は誰も望んでいないけれども、神様はそれさえも用いて人々の心の目を開こうとしているんだというアピールなんですね。一方アメリカという国はこの聖書についてどういう、まあ、環境にあるのか事情にあるのかということを知りましたが、米国聖書教会というのがあります。その年間報告書の中でこういう文章があります。米国人、アメリカ人と聖書についての記事を掲載しました。2011年から2021年まではアメリカ国民の半数が常に聖書を読むという数字だったが、コロナ禍の影響を受け教会とのつながりが希薄になった人たちが増えて、聖書をいつも用いる人は 39% に、まあ、50% から 39% に減少した。しかもその中にはクリスマスとかイースターとかそういう時は聖書を開くという人たちも含まれている。年に 3,4 回聖書に触れる程度の人も含まれる。また聖書を信仰生活の中心に置いていない人々もいて、まあ、クリスチャンもいて、米国社会は聖書離れの人々が増しているようである。アメリカ国民の 77% が聖書を持ってはいるが読んでいる人はわずか 10% であると語っています。キリスト教国と言われたアメリカが実はキリスト教国ではなくなっているという実態ですね。ギャラップの調査では教会にいている人は 10% という数字は私はもう20年ぐらい前に見た数字です。まあ、残念な状態ですけれども、歴史を通じてアメリカでは社会が豊かになると人々が教会に行かなくなるという傾向があったんですね。でそのたびに牧師や伝道者たちはラジオやテレビを通して聖書に帰ろうということを繰り返しアピールしていたわけです。そして効果はあったんです。ところが最近はいくら呼びかけても反応しないという状態が続いているわけですね。アメリカが聖書に帰る日はいつなのかということが、まあ、考えさせられることです。現代は確かに忙しいし、一方楽しいことはふんだんに周りにあります。ですから聖書を読むのは大変です。物質に囲まれ刺激的な、まあ、娯楽物に囲まれた現代人にとって目に見えない世界のことを知ろうという関心というのは相対的に下がっているわけですね。むしろバーチャルなゲームの世界とか、今はメタバースとか言って、自分は実際にそういうことはしていないんだけど、その仮想空間の中でもういろんな自分がなりたい人物になって、そこで、買い物したり、お姫様になってきれいな寝室に入ったりとか王宮に入ったりとか、そういったことを可能にする技術っていうのが、まあ、現れてきたわけですね。それにはまってしまうと、もう現実なのか仮想なのかという区別がもうつきづらい、そういった人たちが増えてくる可能性があります。ですから聖書を読むのは本当にこの時代大変だと言わざるを得ないわけです。まあ、そのうち読むと考えているならば時間はあっという間に進んでしまいます。信仰は聞くことから始まると聖書は語っていますね。まあ、今こうして皆さんも解き明かしを聞いているわけですが、でも基本的には皆さんがそれぞれ聖書を開く、あるいは今ですとスマホで聖書を読む、スマホだと音声も聞けるわけですが、そのようにして信仰が養われていくわけです。しかし聖書を読まなければ神の御声を聞くことはないので、世の中の声、世の中の 考え思想がどんどん入ってきて、私たちの魂にはもう神の声を受け入れる余地がなくなってくるわけですね。そうすると信仰もなくなってくるという結果を招きます。私たちの生活、私たちの人生には初めに何があったんでしょうか。まあ、科学が進歩するということは素晴らしいことであります。で、聖書と科学は今まで矛盾すると対立すると言われていましたけれども、しかし実際はそうじゃないんですね。むしろ神様が創造されたこの世界を科学によってこの解き明かすということも可能になってきているわけです。実際私たちの体は、まあ、DNA で細胞が作られている、その DNA は全て言葉だということが分かってきています。ものすごい量の情報が私たちのその細胞の中にある DNA に神様が書いてくださって、それによって私たちの体がこういう顔形になっているということを現代の科学は解明してきました。これからさらにそれが詳しく分かっていくことになると思いますが、神様はヨハネの福音書の一章一節で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。世界が創造された時、初め混沌としていました、暴漠としていたと聖書の創世記一章一節に書いてありますが、何もなかったと書いてあるんです。その時に神様が光よあれとおっしゃった、その言葉によって光が生まれたということになります。初めに言葉があった、この世界は神の言葉によって創造されたことを私たちは信仰によって知ると言っているんです。調べて私たちはこの世界が神の言葉でできたと知っているのではなくて、信仰によって、聖書がそう書いてあるから、神様は言葉によってこの世界を創造されたんだ、そして科学は今それをようやく見つけたという段階になっているわけですね。ですからそのことを私たちの日々の生活に適用して、一日の初めに聖書を開く、一週間の初めに聖書を開く、あるいはいろんな文明の歴を使って聞く、昔はカセットテープでしたけど、今はCD も古くなってきまして、今はスマホですね。使えるものはどんどん利用したらいいと思います。御言葉に触れる機会をできるだけ私たちの身近に取り入れるということは、私たちが魂が養われていくためには必要だと言えます。ですから一日の初めに、一週間の初めに神の言葉の前に出る、それが神様を目の前に置くということでもあると言えます。そしてその神の言葉を口ずさんで繰り返し繰り返し、一つの御言葉を10回ぐらい繰り返したらもう覚えられますよ。主の祈りだってもう皆さん暗記されているでしょ。詩篇の23編も暗記しようと思えばできます。でも暗記しようという気持ちがあることが必要なんですよね。だからお互いに励まし合って、まあ、暗唱聖句大会があってもいいかもしれませんが、その取り組みは永遠の価値があるということですね。忙しい現代社会ですけれども、優先するべきことを私たちは優先して取り組んでいきたいと思いますが、第2は専念すべきことと役割分担について見ていきます。生きるための必要としては衣食住が挙げられますが、それは肉体の必要のことであり、限りある地上でのことです。永遠に関わる最大の必要は、私たちの魂、霊の必要をいかにして満たすかということでしょう。そしてそれを満たすのは神の言葉だと、もちろん私たちは相互の優しい言葉や励ましの言葉、慰めの言葉、それも私たちの心や魂にとっては満たす大きな力になりますけれども、神の言葉こそ私たちの霊を生かし養い、そして強める ものです。先ほどの東洋英和女学院の副院長が語っていたように、まあ病気になることもあるし孤独になることもあるわけですね。そんな時に周りに人がいない時にどうやって自分の心を支えることができますか。頑張りですか。神の御言葉を蓄えていたら、あるいは聖書がそばにあったら、それを通して神様が語りかけてくださるわけです。思い起こさせてくださるし、内側から語ってくださる、その効果、その力はもう経験した人はよくわかると思いますね。この教会の初代教会の中で人たちはこのことをしっかりとわきまえていましたので、神の言葉が後回しにされてはならないと語っているわけです。しかし人がたくさん集まってきた。そこで、まあ、食料の配給ということが行われていました。まあ、それを食卓に使える奉仕と定義づけています。肉体の必要のために、する奉仕ですね。それも大事だということを人たちは認識していましたが、しかしこのことに忙殺されていく中で、やはりこのままでは教会は進まない。人たちが疲れ果ててしまって神の言葉を後回しにしてしまっては、神の言葉で立て上げられる教会は立たないということが見えてきたわけです。そこでこの働きを委ねることのできる奉仕者を教会に求めたわけです。でこのことに関してやはり旧約聖書から、あることが思い浮かんできました。それは出エジプト記の中でモーセに助言を与えたイテロの言葉ですね。で教会成長の研修セミナーの中で使われるのはイテロ原則ということなんですが、どういうことかというと、この御言葉を、4コマぐらいパワーポイントがありますが、モーセの宗徒はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか。どういうことかというと、200万人にも及ぶ大集団のリーダーとしてモーセは最初、まあ共同生活をしていますから、いろんな問題が起きるわけですね。そしてその問題を人々はモーセのところに持ってくるわけです。争い事とか、そして、この砂漠の中でどうやって食べられるんだとか、生活の相談事、いろんなことが持ち込まれてくるんです。それは朝から夜まで続くわけです。でモーセ一人だけがそれを裁く行事役をするわけですね。でそれを見ていた宗徒のイテロはもう見ていられなくなったわけです。このままではもう双方とも倒れてしまう、この荒野の中で砂漠の中でみんな倒れてしまう。実は中東世界っていうのは部族やその集団のリーダーのところにみんなが相談を持ち寄っていくんですね。でそれを裁ける人がリーダーとして認められるわけです。そこでイテロは、そこでモーセは答えたわけですね。どこまでやりましたか。するとモーセの宗徒は言った。さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持って行きなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。モーセは宗徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにしたと書いてありますね。 このことによって200万人の大集団は秩序だって砂漠アラノを進んでいくことができたわけです。そして40年の間この秩序が、時々不平不満が募って、モーセを殺そうとか、そういった暴動が起きそうになった時もありましたが、その時はモーセの手に負えない時は神様が介入してくださったわけです。こういう例が旧約時代にもありましたので、当然それは人たちは聖書を読んで知っていました。そしてこの食料廃棄のことで混乱してきている教会においてこの原則を適用したわけです。だから聖書を読んでおくと実際の生活の場で困った時に神様が知恵を与えてくださるわけですね。で、初代教会は教会としての基礎がまだ据えられ、基礎ができていなかった過渡期にあったわけです。そんな時に大きな課題を抱えました。そこで会議が招集されて7人の今日というと役員を選んだわけです。で、この7人の役員がまた彼らだけで数千人の人たちのお世話をするということではないんですね。で、彼らがさらにいろんな委員会とか部とかを作って教会員を集めて話し合いをして、この地域にはこの人たちが出かけていって奉仕をするとかいう、そういう割り振りをするということが当然考えられたわけです。で、今日教会は物事を決定するというその政治スタイルというものを、ある教会は長老制、私たちの教会はどちらかというと、部会があって、でそれが下部会役員会の中で話し合われて教会総会で大きなことは決定するという、ある意味こう長老制、小さな会、小会、中ぐらいの集まりの中会、そして教会総会は総会ではなくて、そのグループ全体の集まりのことを大会というんですね。そういうスタイルを持っているところもありますし、あるいは監督制という、例えば同盟キリスト教団の一番今は理事長ですけども、監督制の場合はその人が監督と呼ばれるんですね。そしてその人にある意味絶大な権限が与えられるわけです。そして彼が祈って決めたことには傘下の教会は全て従わないといけないという、そういったシステムがありますね。もう一つは改宗制です。民主的に、牧師とかもいない責任者とかいう名前でいる場合もありますが、そういう、こう大きく分けて3つのスタイルが今日教会が、物事を決めるシステムとして、挙げられています。つまり牧師が本来の働きができるように、そして教会が、いろんな人たちの必要に応えていく、その働きを選ばれた人たちの手に委ねて一つ一つのことが進められていくということによって、それぞれの賜物がそれぞれの働きに応じて用いられて専念される、もっぱらそこに取り組むことによって教会は整えられていくということがあるわけです。で、最後にこうしてという言葉がこの7節の最初に出てきますね。7節にこうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、また祭司たちが大勢次々と信仰に入ったとありますが、こうしてという言葉の中に役員の選出があるわけです。そして人たちは祈りと御言葉に専念できるようになった、こうして神の言葉は広がっていったということになります。私たちの教会も、来年70周年ということを何度も申し上げていますが、ここまで整えられてきたと言えるでしょう。足りないところもまた 新たにこう、強化すべきところもあるわけですが、今まで先輩たちが築いてこられたその、土台というものをしっかりと踏まえて、さらにこれからの時代に間に合うというか、この時代に神の言葉を伝えていくために何が必要かということを祈って、神様から教えていただきたいという、今その備えの段階です。弟子たちが十分な祈りと御言葉に専念することができると、生徒たちを整えることができるわけですね。祈りによって生徒たちを整え、御言葉の解き明かしによって生徒たちを整えることができる。つまり一人一人の賜物がどういうものかということを本人が発見できるように、そしてその賜物を用いた奉仕はどんなものかということを教会全体の働きの中でマッチングすることができるようにということも含まれます。それは十分な祈りの時間を経て、イエス様も12人の弟子たちを、使徒たちを選ぶときには夜中を寸暇を惜しんで祈り、夜を徹して祈って12人を選んだということがあります。そして祈りと安心によって一人一人を送ることができた。この初代教会においては、人たちの前に役員を立たせて、人たちを祈って彼らの上に手を置いたとありますね。この手を置くっていうのは安守という言葉を使いますが、非常に重要な行為となります。パウロの弟子のテモテは安守を受けていただいたその賜物を再び燃え立たせなさいと言っていますね。安守を通して安守を授けた人の神様から与えられた霊的な力が安守を受けた人の中に注がれていくということがそこで示唆されていて、それを教会は今日まで重要なこととして受け止めてきました。このようにして初代教会は大変な問題を抱えましたけれども、人たちが神の言葉を優先させて取り組んだことによって強められ整えられて、神の言葉が広まり、多くの人々が救われたということが語られています。結論は無人島に持っていく本は何か、聖書だということなんですが、それを実際に読むことが私たちの今日的な課題であると言えます。今日からまだ聖書を一度も通読したことがないという方はぜひ取り組んでみてください。いや、まだ一度も読んだことがないというのは決して自慢にはなりません自慢する人はいないと思いますが、生涯かけて聖書を読み、それを自分が気に入ったというか、神様が語りかけてくださった御言葉は何度も何度も繰り返して自分の魂に刻んでいきましょう。それはあなたを救う神の力になります。そして、励ましと慰めを、孤独や病気になった時に、危険な状態に陥った時に、神様はそれをその中で語ってくださるお方なんですね。実践あるのみ、お互いに励まし合って神の言葉を学ぶ時間を備えていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、単純なことを語り、時間をかけて語りましたけれども、あなたの御言葉を日ごとに読み聞き、そして蓄えていく、この単純な営みの中に、あなたが初代教会に働いてくださったように、今日も力ある技を成してくださることを信じます。あなたに期待します。どうぞ御言葉なる主がこの時代において、混迷を深めるこの社会の中にあって、精霊の力を私たちに注いでくださって、 社会を変えていくインパクトのある教会の存在となれるように祝福してくださるようお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。